なぜ年金構造を理解する必要があるのか。年金構造とは、国や家庭が退職後の生活のために資金源を配分する全体の枠組みを指す。この構造を理解して初めて、将来いくら受け取れ、あとどれだけ足りず、どこから補えばいいのかがわかる。国際的に使われる三本柱モデルは、年金資金を3つの種類に分ける。国が主導する基礎保障、勤め先が主導する職業補足、個人が主導する自主的な備蓄だ。この3つを合計して初めて完全な退職収入が成り立つ。多くの人は退職収入が1つの源泉だけから来ると思い込んでいる。実際には、三本柱はそれぞれ担う比重、受け取り条件、調整の仕組みが異なり、一つだけを見ると全体の保障水準を過大評価したり、過小評価したりしやすい。本校は三本柱モデルを中心に展開し、まず各中の運行ロジックを説明し、次に比率の即算と組み合わせ戦略を論じ、最後に実行可能な個人の年金台帳の枠組みを示す。第一の柱、国の基礎年金保険。第一の柱は国の信用を背景とし、最も基本的な老後生活の保障を提供することを目的とする。特徴はカバー範囲が広く、保険料と給付に法定基準があることで、退職収入の土台にあたる。基礎年金の給付水準は通常、納付年数、納付期数、社会平均賃金と連動し、多く払えば多く受け取る、長く払えば多く受け取るという原則に従い、保障の程度は基本生活の維持が限度だ。注意すべきは、第一の柱が解決するのは基本生活であり、退職前の生活水準を維持することを意味しない。すべての期待をこの柱に託すと、多くの人が思い描く退職の質を下回ることが多い。自由業と柔軟な働き方の人にとって、第一の柱の納付は自分で手続きする必要があることが多く、見落とされがちだ。納付を続けるかどうかは、将来の基礎保障水準に直接影響する。第二の柱、企業年金と職業年金。第二の柱は、勤め先と個人が共同で納付して形成する補足年金制度で、企業年金と職業年金を含む。特徴は雇用先と結びついており、特定の種類の勤め先だけが提供する。企業年金は企業が自主的に設立し、納付比率と投資の手配は勤め先が決め、個人は通常投資プランを選べる。職業年金は主に公的機関を対象とし、より強い統一性を持つ。第二の柱の価値は、積み立ての増幅にある。勤め先の納付部分は追加の見えない待遇にあたり、時間の複利を重ねると、退職収入への貢献が直感的な予想を超えることが多い。リスクは持ち運びができないことだ。転職の際、年金の移転と継続の手続きは比較的複雑で、処理を誤ると一部の積み立てを失ったり、長い納付停止期間に直面したりする可能性がある。第三の柱、個人年金と商業備蓄。第三の柱は、個人が自主的に作る年金備蓄で、個人年金口座、商業年金保険、長期貯蓄、自主的な計画の組み合わせを含む。三本柱の中で最も弾力的で、最も自立性が試される部分だ。個人年金口座は通常、年間納付の上限と税制優遇があり、固定のリズムで長期に積む道具に適し、制約があり流用しにくい器にお金を入れる。商業備蓄と自主的な計画はより柔軟で、人生の段階に応じて金額と形を調整できる。例えば分割納付で大きな支出を平滑化したり、定期貯蓄で確実なキャッシュフローを作ったりする。第三の柱の革新は道具の選択ではなく、規律性だ。どの道具を選んでも、定期的に、定量的に、継続的に投入することは、たまに一括で投入するより理想的な結果に近い。三本柱の比率とギャップの即算。三本柱がそれぞれどれだけ提供できるかは、 個人の地域、勤め先の種類、納付年数、積み立て金額による。ギャップの測算をして初めて、自分の組み合わせが足りるかどうかがわかる。一般的な見積もりの考え方は、まず退職後に毎年どれだけの支出が必要かを決め、次に第一の柱の予想受取額、第二の柱の予想年金額を順に埋め、残った差額が第三の柱が負うべき分だ。測算の際は、後継の一致に注意しよう。三つの源泉をすべて退職当年の名目金額に換算し、インフレ調整の余地を残し、今日の物価で数十年後の数字と比較しないようにする。第三の柱のギャップが大きい場合は、収入が許す限り早く補足を始めるべきだ。一年遅く始めると、追いつくためにより長い積立期間か高い年間投入が必要になることが多い。人によって異なる柱の組み合わせ。同じ三本柱でも、人によって可能な組み合わせは大きく違う。体制内の勤め先は通常第二の柱が強く、自由業は主に第一と第三の柱に依存し、第二の柱はほぼ欠落する。第二の柱が弱い人にとって、第三の柱の補足責任はより重く、勤め先レベルの欠落を補うため、より早く、より十分に自主的な備蓄を計画する必要がある。収入の変動が大きい人にとって、第三の柱の投入リズムは弾力的な加減に段階的な引き上げを組み合わせるのが良い。低迷期には加減を守り、収入が回復したら素早く補う。退職が近い人にとっては、第一の柱の納付記録と給付見込みを確認し、第三の柱の流動性の手配を優先し、短期的に使うお金を長期計画に閉じ込めないようにする。専門分析。三本柱モデルの構成比較と実行経路。三本柱の枠組みの実用性を検証するため、三つの一般的な構成経路を比較した。第一の柱だけに依存、第一と第二の柱、三本柱の完全な構成だ。数千件の退職準備アンケートをカバーする業界調査サンプルによると、サンプル数は約5000件で、回答者の約6割が自分の第二の柱の権益状況を知らず、第一の柱だけで退職収入を予測する割合が最も高かった。比較の枠組みは3つの指標を使う。代替率、自主度、リスク耐性だ。代替率は退職収入の退職前収入に対する割合を測り、自主度は個人が資金配分をどの程度掌握しているかを測り、リスク耐性はインフレ、勤め先の変化、健康の衝撃の下での強靭さを測る。即算で退職前の年収を30万と仮定すると、第一の柱だけでは代替率は通常4割未満、自主度は低く、リスク耐性は中程度。第二の柱を重ねると代替率は6割前後に上がるが、自主度は限られる。三本柱を完全に構成し、個人の備蓄を重ねると、代替率は7割以上に達し、自主度とリスク耐性は共に著しく上がる。実例、35歳の中堅民間企業の社員で、勤め先に企業年金がなく、これまで第三の柱に注目したことがなかった。三本柱のギャップ測算では、退職収入の代替率は長く4割以下にとどまっていた。その後、個人年金口座を開設し月額を定額で投入し、代替率を約2割引き引き上げる見込みで、家庭の緊急備蓄と年金備蓄を分けて管理するようにした。実行可能な指標と実行リスト、柱のカバー指数は実際に構成している柱の数で、目標は3。ギャップの閉鎖率は第3の柱の累計額を即算ギャップで割ったもので、年々上昇させることを進める。納付記録の完全度は第一の柱の連続性を確認するために使う。実行リスト、第一歩は第一の柱の納付記録と給付見込みを紹介。第二歩は勤め先が第二の柱を提供しているかと権益ルールを確認。第三歩は退職支出と三本柱のそれぞれの貢献を測算。 第4歩は第3の柱。